それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙14章1節から12節です。新約聖書ローマ人への手紙14章1節から12節です。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を立っ飛ぶ人は主のために立っ飛んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためです。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、すべての下は膝は私に向かってかがめられ、すべての下は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。先週に続いてローマ人への手紙14章1節から12節を開かせていただきました。食べる食べないが問題となっているところです。おそらくは偶像に備えられた肉などが中心になると思いますが、ローマの教会には食べる人と食べない人がいたようです。そして問題はその食べる人と食べない人の間で対立があったということです。食べる人は食べない人を見下していたのであり、食べない人は食べる人を裁いていたということです。先週は主に1節から4節のところを見ましたが、今日は5節以降を見ていきたいと思います。改めて5節6節を見てみます。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を立っ飛ぶ人は主のために立っ飛んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。ローマの教会においては、食べる、食べないだけではなくて、日についても考え方の違いがあったようです。そしてパウロによれば、それはあくまでも、考え方の違いであり、信仰のスタイルの違いであって、どちらが正しい、どちらが間違っているという問題ではありません。パウロは、 特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいますという言い方をしています。そして食べることについても同じように、食べる人は主のために食べています、食べない人も主のために食べないと言っています。パウロは主のためにという言葉を繰り返しています。特定の日を尊ぶのも食べるのも食べないのも、それは主のためだということです。そしてそれは自分のためではないということです。自分の満足のためでもなくて、自分の正しさを主張するためでもなくて、主イエス様のためだということです。食べるにしても食べないにしても主のためであることには変わりがないということです。次の7節8節を見てみます。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。パウロは自分自身とローマの教会の人々について、自分のために生きている人がいないと言っています。自分のために死ぬ人もいないと言っています。自分たちは主のために生きているのであり、主のために死ぬのだということです。主イエス様のために生きて死ぬということです。どうでしょうか。私たちは誰のために生きているでしょうか。主のためでしょうか。自分のためでしょうか。あるいは他の誰かのため、他の何かのためでしょうか。社会の中においては、自分のために生きるというのは大切なことと考えられているでしょうか。自己実現と言ってもいいのだと思います。親や周りの人々の期待に応えて生きるのではなくて、他人に振り回されて生きるのではなくて、自分自身の人生として生きるということです。そして私たちが自分の人生を自分の人生として生きることができるとすれば、それは本当に素晴らしいことではないでしょうか。また誰か他の人のために生きるということも大切なこととして考えられているでしょうか。自分のことばかりを考えて生きる人生ではなくて、誰かのために、社会のために生きる人生です。それでは主のために生きるというのはどうでしょうか。主のために生きると言われると、私たちは主のために何かをするということをイメージするかもしれません。また主のために死ぬと言われると、すぐに殉教というようなことをイメージすることになるかもしれません。いずれにしろ、主のために何かをする、主のために死ぬというのは、クリスチャンであるならば誰もが素晴らしいと考えることになるのかもしれません。どうでしょうか。私たちは主のために何かをすることができているでしょうか。主の役に立つ何か、主に喜ばれる何かをすることができているでしょうか。もしかしたら必ずしもそうではないと言わなければならないのかもしれません。忙しさの中で主のことを忘れて、主と関係なく生きることがあるでしょうか。反対に時間があったらあったで 時間を持て余すばかりになっているということはないでしょうか。また、主のために生きることを切に願っているのに、例えば、年をとって、病気になって、あるいは、さまざまな事情の中で、何もできなくなるようなこともあったりするでしょうか。そしていずれにしろ、主のためになる何かができていないのであるならば、それは主のために生きていないということになるのでしょうか。そうであるならば、それは結局のところ、人間的な行いに目を向けているだけのことと言ってもいいのかもしれません。そして、主のために生きることのできない私たちには、何の望みもないことになってしまうのかもしれません。主のために生きる。それは、より根本的には、主のものとして生きるということではないでしょうか。主イエス様のものにされたものとして生きるということです。あるいは、主のために生きることは、主のものにされたものであることを覚えることから始まると言ってもいいのかもしれません。そしてそれは、主イエス様の十字架の前で自分の罪を知り、同時にその罪人の自分を許してくださった神様の一方的な恵みの中に生きるということです。罪人の自分を愛するがゆえに、十字架にかかって死んで復活してくださった主イエス・キリストの恵みの中に生きるということです。無条件に愛されている罪人として生きるということです。そしてだからこそ、その神様の一方的な恵みに応えて、無条件の愛に応えて生きるということです。そしてそれは、本当の意味で、自分を大切にする生き方であり、同時に隣人を愛する生き方です。パウロによれば、ローマの教会の人々は主のために生きていました。主のものとして生きていました。自分のことばかりを考えてではなくて、主の愛を覚えて、その愛に応えて、主のために生きていました。だからこそそこには感謝がありました。しかし、そうであるにもかかわらず、彼らは同時に自分の兄弟姉妹を裁いたり見下したりしていたということです。十節を見てみます。それなのに、あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。冒頭の最初のそれなのにというのは、主のために生きているはずなのにということになるでしょうか。そしてその上で、どうしてと問いかけています。主イエス様のために生きているはずなのに、どうして自分の兄弟姉妹を裁くのか、どうして自分の兄弟姉妹を見下すのかということです。どういうことでしょうか。それは、主のために生きているならば、自分の兄弟姉妹を裁いたり見下したりするようなことを決してしないはずだということではないでしょうか。そしてそれは逆に言うと、ローマの教会の人々が主のために生きているつもりでいて、自分のために生きることがあったということを意味しているのではないでしょうか。主のために生きているつもりでいて、自分のために生きることがあったのであり、だからこそ兄弟姉妹を裁いたり見下したりするようなことがあった ということではないでしょうか。そしてそれは自分が主のものであることを忘れることがあったということではないでしょうか。罪人でありながら許されて主のものとされている恵みを忘れることがあったということではないでしょうか。残念なことにと言えばいいでしょうか。私たちは主イエス様、自分が主イエス様のものであることを忘れてしまうことがあります。罪人でありながら許されて主のものとされた恵みを忘れておごり高ぶってしまうことがあります。そして主のために生きているつもりでいて他の兄弟姉妹を裁いたり見下したりすることがあります。反対に許されているにもかかわらず受け入れられているにもかかわらず自分で自分を許すことができない、自分で自分を受け入れることができないということもあります。そして自分で自分を傷つけてしまったりします。大切なことは何でしょうか。それは自分が主イエス様のものであることを覚え続けることではないでしょうか。罪人でありながら神様から無条件に愛されている恵みを覚え続けることではないでしょうか。そしてそのために神様は私たち一人一人を礼拝に招いていてくださいます。罪人でありながら神様から愛されている恵みを覚えることができるように、主のものとされている恵みを覚えることができるように、私たちは神様ご自身から礼拝に招かれているということです。あるいは礼拝というのは自分が主のものとされている恵みを味わう場であり、その恵みに感謝してその恵みに応えて主のために生きる新しい歩みへと使わされていく場ということができるでしょうか。そしてその主のために生きる新しい歩みというのは神様の裁きの座を覚えて生きることでもあるでしょう。11節12節を見てみます。次のように書かれています。私は生きている、主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。神様の裁きの座というのは終わりの日のことです。終わりの日に私たちは神様の裁きの座に立つことになるということです。そしてその神様の裁きの座で私たちは自分自身について神様に申し開きをすることになります。申し開きというのは言い訳、弁解ということです。自分の潔白を主張するということです。どうでしょうか。私たちは神様の裁きの座でどのような申し開きをすることになるでしょうか。そこには誰かを裁いた、見下したというようなことも含まれてくるでしょうか。そして神様はその申し開きを聞いてくださるでしょうか。人の前では私たちは申し開きをすることができるかもしれません。上手に弁解をして納得してもらうことができるかもしれません。しかし神様の前では決して通用しないでしょう。私たちの心の隅々までご存知の神様の前では 私たちのどのような言い訳も通用しません。私たちは神様の前で言い訳をすることができないということです。神様の裁きの座で私たちができること、それは言い訳をすることではありません。そうではなくて、それは自分の罪を告白することです。自分のありのままの姿を告白することです。罪深い自分のありのままを神様に委ねることです。そして神様はその私たちを受け入れてくださいます。なぜなら私たちは主イエス・キリストのものだからです。私たちが正しく生きたからではなくて、私たちの言い訳が上手だったからではなくて、私たちが主イエス・キリストのものとされているからです。あるいは、私たちが神様の裁きの座で申し開きをするというのは、自分の罪を認めながら、その自分が許されるために死んで復活してくださった主イエス・キリストを褒めたたえることと言ってもいいのかもしれません。罪人でありながら許されて主のものとされた恵みを喜び感謝することです。そしてそれは私たちが毎週の礼拝で行っていることでもあります。私たちは終わりの日に神様の裁きの座で受け取る恵みを毎週の礼拝で共に味わっているのだということです。私たちは毎週の礼拝を通して罪人でありながら主イエス・キリストのものとされた恵みを覚えながら共に神様の裁きの座に立つものとして整えられているということです。そしてそれは私たちが許されて主のものとされたものであり、決して互いに裁いたり見下したりすることのできるものではないということを覚えるということです。神様の前に立つ、それは終わりの日の裁きにおいてだけではありません。私たちは毎週の礼拝において神様の前に立たせていただいています。罪人でありながら許されて主のものとされたものとして神様の前に立つ恵みをいただいています。そして主のために生きるものとして互いに愛し合って生きるものとして招かれています。ローマの教会の人々は主のために生きている一方で、いつの間にか互いに裁いたり見下したりしていることがありました。私たちはどうでしょうか。毎週の礼拝においてまさに神様の前に立たせていただいていることを覚えたいと思います。そしてその神様の前で私たちは主のものですと告白することのできる恵みを覚えて感謝したいと思います。そしてその同じ礼拝に集められた一人一人が許されて主のものとされたお互いであることを覚えながら裁いたり見下したりするのではなくて相手を優れたものとして尊敬し合うことができることを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこうしてあなたの礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただきまして、心から感謝をいたします。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。天の父なる神様、 あなたから愛されて作られた私たち、あなたと共に生きるために作られた私たち、しかしながらそのあなたを拒んであなたから離れて生きる私たちです。そんな私たちをあなたのものとしてくださいました、その恵みを心から感謝をいたします。御子イエス様の、主イエス様の命を差し出して、私たちの命を買い取ってくださって、私たちがあなたのものとして生きることができるように、あなたのために生き、そして死ぬものとしてしてくださいましたこと、心から感謝をいたします。しかしながら、その歩みの中で私たちはあなたのために生きることを願いながら、またあなたのために生きているつもりでいて、あなたのものとされたお互いを裁いたり見下したりすることがある。それがまた私たちの現実でもあります。どうぞ神様、いつもそんな私たちを憐れんでいてくださり、私たちこそ、私たちがあなたのものであり、一人一人があなたのものであることをあなたは教えていてくださいます。どうか礼拝の中でいつも私たちは主のものですと覚えることが、告白するものであらせてください。そして同じように許されたものとして互いに許し合い、また互いに尊敬し合うものとならせてくださいますこと、心からお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。